YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日12月28日火曜日、第348回 87.0MHz 学大 FM は、いつものようにですね、生け花摂取量は時期家元、マスの三つあるさんからのご紹介。学芸大学駅そばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりましてね、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、先週はですね、新橋のおでんバー、バーニーって言うんですけど、あ、バーニー、おでんバーニー、NY がついて、バーニー。バーニーちゃんがなんか、バニーちゃんがいる店らしいんですけどね。そのお店の名前は、アップさん。UP でアップさん。そちらの方からですね、ご依頼で、ご当地は新橋発信のね、ミニ FM 局の立ち上げについて、ミーティングをさせていただきましたりですね。で、あるいはまあ先日の学エブ&千本桜ホールさん。で、そしてまあセントラルレコードさんとのコラボ企画にですね、ご参加いただきました。早稲田のドンとも噂されるですね、吉田さんからもね、ヤング層をターゲットにしたインターネットラジオ、あるいはまあ、テレビが、コンテンツについてできないだろうかといったようなお尋ねがあったり、はたまた、昨日は昨日で、学F子さんながらですね、現在、船橋の方でね、塾を経営のはっちゃんさんからもね、同じくラジオの技術協力をお願いしたいと。言ったことでね、なんだかこのところラジオ流行りと言いますかね、インターネットメディアラッシュと、いった感じにですね、逆に学F本家としてはですね、来年からは名を増して頑張っていかなければならないといったことでですね、まあふんどしの紐ならぬサンママンヘルメットの紐を締め直す、そんなサンママンことキーボー伊藤と、そしてこちらと言いますと、ブログを拝見したところによりますと、この世で一番役に立たない奴はボリューム1無事終了。いやー楽しかった。もっちもさん、かわちゃん、出演者の皆さん大好きだー。でも実は今隣にいるので恥ずかしくて声に出せないんですけどねーといった、ライブに作詞に、声優活動に今一番楽しくも大いに頑張っておいでの学 F 第4週目のアシスタントといえばこちら。
はい、どうも、三枝中です。よろしくお願いします。はい、
そんな三枝さんと一緒にお送りしてまいります、はい、学大 FM ですけどね。さあ、三枝さん的にはここまでの印象や近況を伺いたいんですが、さあ、いかがでございましょうか。
はい、近況はですね、はい、今月はまあ、だいたい最近月2でライブ活動させてもらってたんですけど、
はい、
昨日もちょっとイベントに参加してきまして、
ほうほう、
音楽同人 CD の発売イベントっていう、即売会っていうイベントだったんですけど、
はい、
月火曜さんっていう、月刊歌謡曲っていう、今、各月刊になってるんですけど、
うんうんうん、
っていう楽譜とかを載せてらっしゃる雑誌の方のお手伝いをしつつ、
はい、
そしたらライブスペースがあるっていうことで、
うん、
ちょっと3曲ほど歌わせてもらって。
すごいじゃないですか。 歌うね、また
もう歌ってきました
歌ってきました、まあ、歌えるお仕事だからね、
はい、
歌うと声優と、
はい、
どうでした、盛り上がって。
いや楽しかったです。
ね、もう歌ってれば気分いいんだもんねそこはね、
お調子者な、なんかさっきのこうね、ご紹介だとただのお調子者みたいなこうイメージがついてしまわない
か。そうじゃなかったんですか。
まあ、半分当たってますね
、うん、お調子者でもやっぱりちょっとお調子者のところハイテンションでいかないと、
はい、
やっぱり盛り上がれないし、
はい、
お客さんに喜んでもらえないからね、
はい、
全然問題ないと思いますよ、はい、
はい
はいはいはい。それにしてもライブはどうだったんですか。
はい、ライブの方ですか、うん、ライブの方はそうですね、
こちらのそのなんだっけ、はい、いや楽しかったっていうやつ、ちもさん、
すごいんですよ、
うん、
箱、まあ、要はライブハウスに着いたら
新宿だったんだっけ、ルイードとかロフトとかなんかそんな名前がついてなかったっけ。
去年じゃないや先月やったんですけど、うん、今回は
あとそれはそうです、暑くねえのそれ。
あ、じゃあちょっと脱ぎます
いやなんか部屋の中まで来てすごいなんかね、そういうのなんていうの、まあまあまあ、レザーなの、それは
レザーじゃない
んだ、ね、ないんだけど、ダウンジャケットみたいなの着てるからね。
まあまあまあまあまあ、
ああそうそうそうそう、あ、その角度ちょっと写真で押さえたかったわ今。
あ、いやいやいや
それはいい
それはいいです、ね、
ま、年末だからそこはサービススペシャルでは
い
はい、それでうんうんうん、はい、はい、ライブの方は、
ライブの方はですね、うん、その箱がワイルドサイドさんっていうとこだったんですけど、
なるほど、
どうやらメタルの
メタル系
メタル系の箱だったらしくて、
おいおいおい、
すごい入り口からもロックな感じで、おーいと思って、で私だけ歌って踊ってみたいな感じだったので、
お
ー
お
ー
お
ー、ちょっと浮いてるとか みたいな。
いや、お嬢の曲だってマンザラちょっとタイトでアップで、はい、ワイルドの曲じゃないですか。
あ、でもあれじゃないの。
あれじゃないの。
結構ちょっとアニソン寄りだったりとか、あのニコニコ動画であの踊ってる子がいたんで、友達で。
かましてくれよってのは、ゼートとか言って、かましてくれよって。
それはちょっとできないです、
ね。できないので。
ちょっとなんかあの、ちょっとコスプレもしてたんで、キャラクターの。
コスプレやっちゃったの。
コスプレやっちゃいました。
あれどんな
コスプレ？
サンタさんか。サンタさん、まあでもミニスカサンタとかだったらね。
じゃないですね。
じゃないんだな。
あ、友達はスカートです。
あ、それはいいやね。
セクシーな感じで。
おじさんエロ全開か。
年末の下ネタで
い
きますか。
はいはい、おいやいやいや、お願いしたいと思います。そこはもう、はい、もう年末だからもうね、パート行きましょう、パート。
はい、パート。
でそれはそれでまた盛り上がって楽しんでと。
はい、
はいはい、
あとあの前々回の放送の時に、はい、あの、うん、ミキプロダクションの方がゲストに来てらっしゃったんですけど、私の参加しているあのフィールズに
お
おオアシちゃんっていう。
オアシさん、小さなオアシと書いてオアシさん、はいはいはい、
出てるんですよね。
一緒だったんだね。
はい、ピカレスクで。
一緒の要するにその全然違った畑っていうか、はい、あのジャンルじゃなくてなんていうの、要するに所属だったりとか、
はいそうですね、
知らない人なのに、それがあるそのレコードの制作会社を通じて、
はい、
一緒のアルバムの中に入ってたの曲が、
はい、そう
すごいね。
でしかも今回それが楽大で、しかも千本桜ホールさんで1月に公演する。しかも主役って聞いて、えみたいな。
ね、奇遇っちゃ奇遇だし。
奇遇ですよね。
やっぱほら、こういう楽大 FM でね、
はい、
あってのことでしょ。
はい、
それ強いて言えば楽大 FM あってってことということになると、
と
早く言えこれやっぱり三ママのおじさんが、
ありがとうございます。
これはもう頑張ってやってるから。
頑張ってやっていただいてる。
そこら辺にやっぱりね、そこは抑えてもらえないと、誰も言ってくんないから。
つないでいただいて、本当にありがとうございます。
いやいや、本当に。もう忘れられた、かけてる存在なので、誰も俺のことありがたがってくれないんで、
いや、ありがたいです
よ。自分で言っとかないと、
そうですね。こう喋らせていただ
い
て。
いや、とんでもない。そんなの大したことないんですけど、でも、そういうのっていうのは冗談抜きにして、奇遇っちゃ奇遇だし、いろんな出会いがあるから楽しいでしょ、こういうメディアでやってるっていうのはね。ね、
はい、
じゃあ来年からもうちょっとガツンといっちゃおうか。
ガツンといっちゃいますか。ね、
はい、そんな意味でも、はい、今日はもう今年とにかく最後の放送なんでね、
はい、
来年のまたそういう展望とかそういったものもいろいろ伺ってまいりたいと思いますし、今日またお友達のね、大早稲田のからもうそれの中のよりすぐりの、
はい、
そういった方たち、これから日本を背負っていこうかというですね、メンバーの方たちが、は
い、
あのお越しになっていただいているということで、はい、放送的にもね、最後の放送また盛り上がってまいりたいと思いますね。一緒に楽しんでいただければというふうに思いますよ。さあ、それでは番組の方を始めてまいりましょうか。いつもの三万万ことキーボー伊藤と
三枝知恵の
学大
FM。
こんなでは始まりました、本日の学大 FM でございますけどもね。さあ、今年何と申しましても、もう最後の、
はい、
放送でね、348回、ひじのいいところで349回で終わっといて、ライハルから350回放送からぐらいでスタートしたかったんだけどね、まあ、これはもう言ってもせんないことなんですけども、
はい、
とりあえずツイッターでつぶやいてしまいましたか。
で先ほどもうそろそろ間もなく
始まるよみたいな、すごいねそういうのがね、はい、今もうどこでもかしこでもそういうのつぶやけちゃったりとか、
はい、
でまたそれを情報入手してね、いろいろこう集まっちゃったりなんかしたりとかしてませんけど、
う
ん、
しましょうよそこは
ね、集まっていただきたい。
来年はちょっと
ねどんどん
とつぶやいたりとかして ね交流を広げてね、
したいと思います、
はい、
だいたい俺あんまつぶやくの好きじゃないの、これバンバン行こうが好きだな。140字以内なんて収まりこないもんだって。
あ、そういうことか。
あ、
そういうことか。
だからね、まあまあ、でもそれツールとしては非常にこう興味深いツールだし、
はい、
今年はなんといってもそういう IT、系のね話題で持ちきりだったじゃないですか、
はい、
それはまああの情報流出も含めてのことですけど ね、あのツイッターもそうですし、まあそのまあ、元々はあるんでしょうけど、ミキシーだとか、いろいろとそのニコ動画どうしたとかね、まあ、そういうのありましたんで、まあ、そんな話も交えつつ、いろいろと今年1年をまた振り返ってみたり、また来年に向かってですね、どんな風になっていくのか、いろんなまあ抱負も交えてね、皆さんと今年の放送を楽しく元気で締めくくってまいりたいと思いますね。でまず最初に、まあそんなこんなでいつも通りのコンテンツ頂戴しておりますのが、本日のカッコ&メールの紹介という形でご紹介してまいりましょう。まずいただいておりますのは、お世話になります、お元気でしょうかという形でいただいておりますのが松川幸太郎さん、松川幸太郎さん、今度インファームさんを利用させていただいて、大人数かっこクエスチョン 大人数になるのかなみたいな感じなのかな、そんな会を主催することになりました、今後ともよろしくお願いいたします、さて学大 FM 様のホームページを見ていたのですが、協賛企業募集とございましたが、具体的にどのような金額でどのようなことができるのでしょうか。今数社と協賛の話をしていますので、もしよろしければどのようなものか教えていただければと思いメールいたしました。ではでは、ほらどう、
はい、
宮田さん、わかる意味、
あのなんかすごそうな感じの
でしょ、
はい、
これ学大 FM に、はい、な要するに、まあ、投資までとはいかんけども、はい、どうやったら、まあ、そういった形でね協賛できるんだとか、そういった、まあ、言ってしまえばスポンサーになってあげても構わないよみたいな、そういった話ですよ。
いいですね、
いいですね。どうしましょうか、これ
なんかこうライブ企画とかやったらいいんじゃないですか。
だからこれあれよ、あなただってライブ企画とかやったらいいじゃないですかって言ったけど、はい、まさしくもうあなたこれすでにライブ見てもらってんのよ。
あ、はい、
この前松川さんって言ってほら、あと学大、
はい、
学F、はい、ね、学園祭やったじゃないですか、
はい、
ね、学F文化祭、
はい、
あの時にここに座ってらしたから。
あ、わかります、わかります、
わかるよね、はい、あの方から
あってことか、
あ、うん、そうかそうか、日産のね政府かなんかにお勤めでね、ご自身でもプライベートでいろいろとそういうこうコンテンツを立ち上げたりとか、いろいろこうネットワークを作っておいでなんですよ。
楽しいですね。
ね、でそういう形で集まってこちらのインファームさんで、はい、多分ねでも20名ぐらいじゃないかな、
うんうん、
集まってパーティーやるって言っておいでだったから、
はい、
ますます、はい、このオーナーもまたこれね、
ホクホクですね、
ホクホクだし、
はい、
これまあちょっと来年も学大 F 出てけってわけにいかないでしょ。そのぐらいやっぱ根付いて、
はい、
学 F ももうね。ある意味そういう貢献しつつ、
はい、
まあ、ある意味こうパラサイト的に、
パラサイト名物、インファームの名物
みたいな、ね、そうなん、俺もそういう言い方すればいいんだけどね、どうもね、やっぱり人間が、
人間がね、
そうそうそう、まあ、そういうマイナスイメージを楽しんでる部分がありまして、はい、まあ、それで だいぶこう遠回りしてる部分もあるんですけど、まあ、置いといて、
はい、
はいはい、だけど、なんか楽しげでいいじゃないですか、
はい、
これネットワークがまた広まったり深まったりっていう部分だよね。あの学大 FM の、 その学 F 文化祭に続いて、あの、はい、松川幸太郎さん、ね、今後ともまた一つ、ご協力ご支援のほどお願いしたいと思います。その協業、なんですか、協賛ですか、はい、またいろんな形でのそういうコラボレーションぜひね、はい、来年からも一つ、よろしくお願いしたいと思いますね。で続いて、お願いしましょうか。
はい、はい、伊藤かっこキーボー様、
はい、
おでんバーニー
バーニー、はい、バーニーで
おでんバーニーアップ、はい、代表の鈴木かっこさん、
はい、かっこさん、
かっこさん、
うん、
昨日は貴重なアドバイスをありがとうございました。
はい、
私が考えている間にりょうさんはもう行動しています、うん、かっこ笑い、追いつかなければかっこ汗、
うん、
引き続きよろしくお願いしますとのことで、はい、住所が、港区新橋 4-19-3 王子ビルの2階、うん、もう一度言っておきましょうかね、
はい、
港区の新橋 4-19-3王子ビルの2階ということで、
うん、
あのバニーちゃんのおでんバーですよね、うん、
電話番号が 03-3578-3336、はい、03-3578-3336、
はい、
これだから行ってきましてね、あの新橋の駅からね徒歩でもね5分か7分ぐらいですよ、非常にこう近いところで、
はい、
要するにおでんバー、普通にカウンターがあってボックスが1つ2つあるのかな、はい、そこで、おでんを中心にやってる居酒屋さんなんだけど、とにかく、応対してくれるのが、バーニーちゃんの格好、耳のぴょんぴょんつけたね、だからまだ
ま
だ虎年なのにみたいな、
先取りで、
先取りで、うん、いいこと言うね、あんたね、うん、そうそうそうそう、
年越しとかやっちゃえばいいんじゃないですかね、
うん、いいこと言うね、あんたね、
そ
う
そ
う、
うさぎ好きなんだ私、
そうそうそうなの、
うさぎ大プッ
シュ、だから思いも言わなかったこと言われたらちょっと悔しいかなみたいな感じがしないでもない
ね、私のカバン見てください、うさぎ二つもついて
る、あ、ついちゃってんだ、なるほどね、先取りだね、
先取りです、
うまいこと言うね、もういいかもしれない、そんなにかもしれない、いやだからそういう形でバーニーちゃん来るね、
はい、
だから要するにガールズバーとおでんと、そういうショットバーがひっついたみたいな感じなのかな、
はい、
うん、だけどねそこでなんとね、昼間昼間遊んでるんで別に定食屋するわけじゃないから、はい、要するに新橋界はほら OL とかサラリーマンの方たちが集まってきて、はいはいはい、で1階がタバコ屋さんもなもんだからもう昼間からどんどんこうタバコ吸いに集まってきちゃうの。それをほっとくのはもったいないだろうっていうんで、はい、上でまあ定食するわけにもいかんし、要するに定食を作って、配布するわけにもいかんし、
はい、
で、さりとって、そこで昼間の営業で飲んでもらうっていうわけにもいかないから、どうだろう、店の宣伝のために、まあ、二毛作で、希望さんがやってるみたいな形で、インターネットを中心とした、まあ、そのラジオ。
おー
これができないだろうかと、
はいはいはい、
いうふうな形でご相談がありまして、でこの前ちょっとそれの ご相談に行ってきたということなんですよ。そうしたらそれはそれとしてね、はい、まあまあそういうこうこの前千本桜さん、うん、センテラルレコードさん、
はい、
でまあ学 F を中心したコラボレーション企画で、いろいろとやっていこうって言ってたその早稲田の吉田さんという方が、やはりそういうご自身でも前々からあの考えていたんだと。
はい、
もうあのニコ動なんてもんじゃない、もう
もんじゃない、
もっと行くんだみたいな、そんな勢いでね、はい、いや、これは本人が言ったかどうかわからないですよ、私、創作もあるんです
よ、りましたね、
言うところで彼の社会的信用とかもやっぱりありますしね、はいはい、私もそこまで責任持てないんで、
はいはい、勢い、それぐらいの勢いで、
そうそうそう、はい、ただほら、妄想とそういうね、現実の行き来しながらの放送なんで、そこまで説明しなくてもいいんだけど、まあまあ、だからそういう意味で、はい、まあ、非常にこう興味を持っておいでだったらしいんですよ。はい、で、まあ、キーボーさんにそんなお話で、コンテンツの立ち上げからね、あの設営からどんな風にしたらいいんだしゅうとお話があったかと思えば、
はい、
昨日は昨日でまた船橋で、はい、学 F の本当に古株とも言える長谷川さんっていうんだけど、まあ、長谷川さんではっちゃんっていうんだけどね、今船橋の千葉の方で、塾をやっておいたんですよ。
塾、
おだから塾っていうことだから教育者ですよね。だから教育に絡めて子供たちに発信できるラジオできないだろうかって、
楽しそう、ね、めっちゃやりたい。
今だから私プロデューサーですよ。これ 3つ抱え込んでるような形です売れっ子プロデューサーと
やるやないですか。
学園含めて4つ
4つ
大変ですよ。もう一時の小室直樹か、赤室直樹じゃない小室直樹じゃ誰、小室誰だっけ、
哲
也、哲也さんかね、もうサンママンキーボーカーっていうぐらいですよ、うん、大変な勢いで、
いいと思います、
うん、そうやってみんな気がついたら、はい、振り返って誰もいなかったまあそんなことが、まあ、なきにしもあらずなんですけど、でもまあ、あの頑張ってやってくださるんだったらね、いろいろ私でできることはお力添えさせていただきたいなというふうに思ってますんでね、うん、そんな話も他にまたどんどんお話がありましたらね、どんどんとお寄せいただければというふうに思いますけどね、はい、続きましてメリークリスマスです。バイオリンの坂本隆さん、さあメリークリスマスだったんだよな、今日もだって明けて2日経ってんだもんな、
早いですね、
早いですね、心地よくクリスマスを過ごすことができて、改めていろいろとアドバイスをくださったさんま先生に感謝の気持ちでいっぱいですと。これはだからバイオリンのほら、はい、学園文化祭で一緒にだった、はい、バイオリンの坂本、
ね、
さて例のミキサーの件ですが、このミキサーのほらこのマシンが
あなんか違う、
壊れちゃった、これデジタルだよ、これデジタル、
いい
の、すごいでしょ、これレコーディングできるから、もうこれ今はもうこのままレコーディングできちゃうから、すごいでしょ、
ちょっと欲しいですね。
ちょっと欲しいな。あ、そう簡単にあなた、今時の若者の悪い癖で、なんか見るとすぐ欲しいとか、ちょうだいとか言い出すから。
いや、でもね、音楽やる身としては、ちょっとミキサーとか。
まあまあ、こう、そうね、興味があるところでしょうけど、ただ、本来は、これはミキサーマシンじゃなくて、レコーディングマシンなんで、本当のミキシングマシンを使わなきゃいけないんだけど、今ちょっと修理に出さなきゃいけないんで、彼に相談したわけ。彼はそういう、ちょっとこう、ミキサーっていうかな、エンジニア系に詳しいので、はい、そしたら、それのミキサーの修理はね、やはり専門のヤマハのサポートセンターとかに問い合わせるしかないのかなと思ったり、難しければやはり買い替えるのが一番無難なのかなといったところなんですね。一度サポートに問い合わせ商品を見せるなどして見積もりを出してもらってからでも良いかもです。残念ながら僕のところではちょっと難しいかもですということなんで、まあ、全然回答にはなってないんですけどね、私のリクエストしたことには答えてもらってないんですけど
、はい、
まあ仕方ないわね、ここはね。
しょうがないですね。
そう。だから、まあまあ、そういうのもね、
はい、
一つ一つ、こう、積み重ねての、修理したいとか、やっぱり、それは出てきますよ、そういうのは。ね。メンバーチェンジもあったりとか、いろいろあるし、
はい、
そういうスタジオがどんどん変更したりとかね、そんな中でお送りしている学大 F でもございますけども、坂本さん、また来年もね、
はい、
今年は特にまたバイオリンの方で、いろいろとお世話になりましたんで、ね、
はい、
はい、ぜひぜひ、そんな形で来年も、いろんな意味でね、ご協力のほど、ご助力願えたらというふうに思いますよ。はい、最後になりますか。
はい、朝日新聞朝刊社会面に掲載、サムライ日本プロジェクト総合プロデューサー安藤隆二さん、なんかすごいですね。
はい、すごいでしょ。これすごいんだよ、はい、日本の来年来るっていうかな、あ、今年日本を変えたビジネスマン100人の中に入ってるんだ、これ。
お
すごいでしょ。
すごい、なんか経済系のあれですよね、なんか聞いたことあります。では内容に行きます、
うん、
年の瀬も迫り、皆様もお忙しく過ごされているかと思います、
うん、
かねてから行っています、経済産業省の認定事業のきしめんでたパスタ委員会の活動が金飛び滋賀の 志賀社長とともに先日大きく取り上げられました、うん、おお、七面出たパスタ委員会、
はい、
来年もこのプロジェクト地域のソウルフードとして地域でも注目されるように頑張りますとのことですね、う
ん、何でしょう名古屋をね、
はい、
ほぼ中心に活動しておいでの方なんで、
はいはいはい、
多分こう金飛びっていうのはねあのゴールドだよね、だから金の社長とかにかかってんじゃねえかなと思うんだけどね、
そうでしょうね、
うん、だからそういったあの企業主の方たちとか商店街とか、はい、そういった方たちとコラボレーションしながらあの名古屋の方の地域を盛り上げるような活動をやっておいでの方で、この方はなんと学大 FM があちらこちら、まあ地域の活動としては目黒の三祭りとか、中目黒の桜祭りとか出張放送を行かせてもらってるじゃないですか、もうすでにご存知の方はご存知だけど学園はほら仙台まで行って放送してますからね、そこで知り合った方、
おお、
仙台の方に学大 FM が出張放送した時にお知り合いになってこうやってネットワークで、はいはい、やらさせていただいてと、
いい応援ですね、
だから分かんないですよ学園も
つながるか分からない、
いやいや本当にもう仙台北海道ね、気がついたら政府のあれでちょっとカラフトまで行ってこいと、
キーボさんあのファンタジーの世界に行くのやめてください
ファンタジーって聞こえないけど、まあ、ある種妄想だよな、
まあまあ、もう妄想も
悪い、ね、悪い方の妄想、もういこと言うのもうい
こと
言うの、まあ、そんなこんなでね、はい、でも本当に北北海道からね、まあ、仙台から、南は本当に九州沖縄までもしご用命があればねどちらでも伺って放送してまいりたいと思いますので、うん、ぜひね今後とも一つよろしくお願いします、
お願いします、
はい、いつもご常連の、海藤さんがね今日はまた、はい、なんかやはり年末お忙しいということでもうお帰りになっちゃうので非常に残念でございますけど、海藤さん、海藤さん、海藤さん、今年もお世話になりました、どうもありがとうございました、メッセージが何かありましたらちょっとメッセージいただいて、来年のちょっと抱負とかいただきたかったんで、
海藤さん、
海藤さんにちょっと伺ってきて、
よかったら、
うん、
あでもなんか
お感じしてる、忙しい、
忙しいそうな感じ、
海藤さんまた来年もよろしくお願いしますはい、どうもありがとうございました。皆さんもどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ね。
はい。
学大 FM はさ、
はい。
ではまた来週っていうのをさ、
はい。
いつもやるじゃん。
はい。
今年はではまた来週じゃなくて、ではまた来年だから、
そうです
ね。これをね、カイドさんとか皆さんと一緒にやりたかったんだけど、まあ、お忙しいがしょうがないね。
まあ、良いお年をということですね。
ね。そこはしょうがないんでね。
はい。
はい。そういった形でですね、学園的にはいろんな方たちと一緒に楽しんでまいりましたけども、はい、とにかく今年の放送はね、こちらの、イファムさんに伺って、そういった形で、まあ、腰を据えて放送ができるようになったのが一番のニュースソースではなかったかと思うんですけども、そんな中で、新しいメンバーもたくさんこう入っていただきまして、はい、第2週目には天音夏さんね、で今回はまた第4週目に、アシスタントながらお手伝いいただいておりますのがこちらにおいでの三枝千恵さんということにはなるわけですけども、はい、さあ三枝さん的にはでもどうでしたか、今年1年、まあ、学園ちょっとお付き合いいただいたわけですけども、
はい、いやもうなんか最初はもう本当にドキドキしながら、
うん、
参加だったんですけど、
はい、
要はゲストとしてその、うん、ドラマ CD の出演者としてのゲストだったじゃないですか、
はいはいはい、
それがもうだんだんお手伝いからのアシスタントみたいな感じでだんだんちょっとレベルアップしてきて、
うん、
ちょっと、うん、そろそろ調子に乗らないように気をつけなきゃいけない時期かな
って、そんなことないどんどん調子に乗ってくださいよ
あ、いいんですか、
いやいやいや、もうだってただお嬢忙しいから、
はい、
なかなかそういう風にしてこうお声かけさせてもらってもやはりライブとかね、はい、そういった自分のこう箱営業みたいなことの方が中心になってしまうと、
はい、
学芸風がかえって障害になってもまだ若いね、あなたのことだからそういうのはこう責任を負わしちゃってもどうかなと思うんであんまりこう重圧をかけてこなかったんだけど、もしあれでしたらねまた来年から一つ本格的に、
はい、
もうアシスタントの域を超えて、
超えての
もう超えてのとか言ったら若いだよ、今時の若者必ずそれなんだよ、超えてのとかって言うんだよ、
からの
からのみたいな、それ使いたいんだけど使えないんで超悔しいんだよ、
やってくださいよ
やっとナウなヤングでって言えるようになったぐらいだから、
ね、遅い遅い、
いや
だ今言えばよかったね、アシスタントからのってこう私
れからのみたいな、 それだってもうだってループしちゃうからキリがないじゃん、それでからのみたいなね、
そうですね、
うんうん、まあまあからのですよ、
まあまあからの、
ね、はいはいはい、まあ、K-POP じゃないけどあれはなんだよ、からのじゃなかったっけ、あれもからのだろ、
どれもからの
カラーとか K-POP でいなかったっけ、
あ、おじ
いちゃんケツ振っちゃう
の
じゃん、
少女時代とか
じゃあ、じゃあ少女、あ、カラーってユニットだよな、
あ、そうですね、
カラカラのっていうのかな、あれ そういうことなの？
そういう、まあ、そういうことになっちゃう。
どうでもいいし、またこういうところで尺を取ることでもないんだよ。まあまあ、そんな三枝さんの楽曲で、はい、今年のね、本日と1曲目を締めてもらいたいと思いますよ、はい、さあ、じゃあ三枝さんの方でご本人の曲ご紹介願いましょう。
はい、ピカレスクレーベルから発売されております、はい、オムニバス CD の第6弾フィールズ、こちらインファームさんにも置かせていただいております、うん、オアシちゃん、ミキプロダクションのオアシちゃんも参加しております、う
ん、
フィールズ。
オアシさんはなんて曲歌ってるんだっけ、わかんないです、ここは。
どれだっけ、
うん、まあまあいいや、
まあ来てください、来てください、はい、そして買ってください、
買ってください、やるね、
うん、聞いてね、
おしご商売上手、
そしてライブに来ていただければ、
なるほど、
という感じで、
は
い、
で今日の楽曲は、
はい、本日の楽曲は、1曲目のナイト&ラン。走り出してみよう、いつか描いた輝く場所へ、眠れない夜に。どこか遠く探しに行こうか、深夜2時の知らない通り、風は冷たくてどこにいるのたまらなくて、
い、そんなこんなでね、聞いていただきました三枝千恵さんのナンバーからでしたけどもね。さあ、ご本人どんな感じですか。
はい、
いや、はいじゃなくて、うん、どんな感じ。
あ、あ、あ、あ、大丈夫でした。
あ、どうか。はい、はい、はい、はい、まだまだね、アシスタントだからね。
は
い、
そうですね。
はい。
失礼いたします。
大丈夫よ。
いや、1年前の曲なんで、やっぱね、こう、反省しながら聴いてみて。
そうなの？まあ、でも、ぼちぼち新しい曲もリリースにかかるみたいな。
もうしてます。
あ、準備してるわけね。
12月の25日、クリスマス発売、ピカレスクレベル第10弾、オムニバス CD、モーメンツ、発売しました。イェイ！
なるほどね。はい。
ということで。
あとで時間やるから、たっぷり、
は
い、たっぷりやりましょう、そこはね。うん、いや、それ一番大事なことだから。でも、はい、あなたのいいとこはそこよ。そういうのが、やっぱり能動的にどんどんどんどんね、さ、あの、
ね、もっとしてもらわないとこ意味がない。
そういうこと、そのために学園風に来てるんだからね、はい。そういうことですよ。頑張ってくださいね、そういった部分で言いますとね。はい、はい、はい。まあまあ、そんな学大 FM 的にはですね、今日の時事ネタということでですね、今年もまた、まあ、今日のニュースを10項目ぐらいピックアップしたものに、いろいろコメントをいただくというふうな形で、はい、皆さんと一緒にそんなことを考えてみたいというふうなことですけども、今日はなんとですね、ね、まあまあ飛び入りっていう形でですね、本当はまあご出演いただく予定もなくですね、はい、まあまあ、まあでも、まああれですよ。
何ですか。
いやいや、ね、どういう扱いにしようかなって、ね、難しい立場の方なんで、ちょっとそこら辺をどうしようかなと思ったりしてるんですけどね。
ご本人に。
いや、ご本人ですよね。まあまあご紹介しましょう。この前のまあこの方がわかりやすいかな。学大 FM と、千本桜ホールさんとセントラルレコードさんで、もっといろんな形でいろんな方たちに混じっていただいて、コラボレーションができないだろうかというふうな形でご参加いただきました。基本的にはもう離婚式の。寺石からのご紹介という形でお近づきになったんですけど、とにかく早稲田のドンと噂されてるらしいですよ。はい、そんな本日のゲスト吉田さんです。ようこそ。
あ、こんにちは。早稲田のドンの吉田です。
自分で言っちゃう。
いやもうこれ聞いて早稲田のドンって言っても全然わかんないでしょ。
いや、これわかんないけど、
さっぱりじゃないですか。
一応ね、日誌に書いてあったんで、
おお、
これは歌ってた方がいいかな。
あ、そうですか。それはね、一部の本当に僕のコアの一部の人しか知らないんで、こういうね、なんか視聴者がいっぱいいるね、なんか言ってもね、何のことか分かんないと思って。
多分そうだと思いますよ。それだし、またそのあなたの社会的な地位とか立場的に、
はい、
あんだけの大早稲田をバックにして、
大早稲田
ドンと言っちゃっていいのかなみたいな。
いやいや、そんなね、恐れ、
ね、
あ、でも、あの早稲田大好きっ子ですからね。
それはそれで常連だとかね、ラブがあるから
何をしてるんですか。
いいとは思うけどね。
いやいやいや、
うんうん、
あのね、これなぜこんな話になったかね、もう、うん、じゃあサンママンさんとね、先ほど言った離婚式で知り合ったって、うん、その後ね、飲み会でね、うん、2人で朝まで6時間ね、
そう
そ
うそう、熱く、
その時熱くね、
ちょっとお話の途中ちょっと恐縮なんですよ、
はい、
皆さん、
はい、
マイクをもうちょっと下げてあげてくる。この鼻息とこのマシンガンしゃべりで、なんか稲川淳二みたいになっちゃってる。
ああ、そうですか。
ちょっと、
あ、なんか
じっくりいきましょう。もうちょっと下げて。そうそう、そんな感じで。
う
ん、それぐらいで大丈夫ですよ。
ええ
、俺なんか、今からまたなんか怖い話が始まるのかなと思って、この真冬に来てみたいな。
ね、
いやいやいやいやいやいや、みたいな。
怖いですよ、もう。
ニュースソース、なんかそんなね、雰囲気のトークの口調じゃないですか。いやいやいやいやいや、みたいな感じで。
ああ、そうですね。
ね、ほらほらほら。まさしくその、
ね、
そのリズムだもんね。
いや、何言えばいいか分かんない。
完全に8じゃないから、4でもないし、8でもない。16、16ビート系だから、
で
みたいな感じじゃないですか。
ああ、僕ね、すごい早口でよく言われちゃって。
ね、ありますよね。
そうなんですよ。大学でもね、なんかプレゼンでなんか発表するときに、下君は早いからもっとゆっくり喋りなさい
って。そうそうそうそう。
よく注意されるんですよ。
ね。
思わず早口になっちゃう。
無駄になんか幼稚園の頃から落ち着きのない子で、通知文にこうやって書かれちゃったみたいなね。
いやでも、
お母さん言うみたいな、はい、もっとお母さん言うんで、吉田君もっと落ち着きをするようにあれしましょうみたいなね。
あ、そんな感じでしたね。
でも実際にはどうなんですか、はい、でも早稲田っていうことになると、
はい、
いろいろとそういう、まあ、イベントをやっておいでだったりとか、
はい、
そういうこう、どーんとしたところのシチュエーションもあるわけじゃないですか。
はい、
いつもそんな感じなんですか。
ああ、そうですね。人、うん、まあ結構、まあいろいろ僕ね、大学でいろんなイベントあるんですよ。
はい、
もうそれこそ、今まで多くて3000人集めてやってるイベントだとか。
だから、ね、こういう学園とかでね、話途中ごめんなさい、
はい、
こういうところだったらいいですよ、そのテンションで。でも、なんか本当に OB の方たちを前にしたりとか、タモリさんとかも一緒に写真写ってるからするからね。
卒業生でタモリさん。
ね、タモリさんの前でそんなあわあわあわあわやっちゃったらさ、タモリさんだって、回すの困っちゃうよね。
そうですよ、僕その時タモリさんって、早稲田大学好きですかって聞いたんですよ。
うん、聞いちゃったの。
はい、
そしたら、嫌いだって言えないじゃないですか。
いや、愛してますよって。
それはそうですよね。
嬉しかったですけど。
まして、早稲田で聞いたんでしょ。
あ、そうです
よ。 慶応で聞いたわけじゃないでしょ。
そうです。なんか OB の集まりがあったんですね。それでタモリさんが来てくれてね。本当に私思わず話しかけ て,
て。あと、東国原さんとも来て
じゃない。あ、東国原さんだって同窓なんですよ。同じキャンパスで一緒にご飯も食べてたし。
うんうん、
はい。
なるほど。
よく知ってる人で。はい。
ね。
いいですね。
で、まあ、東国原さんあたりだとそのテンションでいいけどね。やっぱちょっとこう、ドーンと落ち着いた、語り口調にしなきゃいけない部分もあるでしょうからね。
そうですね。そういう面
も。ね。で、まして俺もこれだーって感じなんで、はい、二人でそれやっちゃって何喋ってるか分からなかったんで。
そうですね。
ちょっとよかったらじっくりと。
そうですね。
ね、はい、もう年の瀬になってきましたし。
そうですね。
今年を振り返るみたいなことでしたりとか。
はい。
また、吉田さんとのそのご縁。
はい。
また離婚式の寺石とのご縁。うん。で、また今後どうやっていくかみたいなね。お話まで来ていただいた以上は。
はい。
せっかくなんで。
はい、ありがとうございます。
ね。残念ながら、ゆかさんは交えてって形にはいかなかったんで。
はい。
ゆかさんにもまた後半、もしやりしたらずるずると引っ張り込んで
そうですね。
わかりません。なんだかよくわかんないから。
お世話来る人です
か、ね、あ、そうですか。はい、まあ、その辺を楽しみに、
はい。
番組の方をお付き合いいただければと思いますけど。
はい、
学芸的にはね、今日の時事ネタっていうコンテンツでございまして、10項目ぐらい私が気になってニュースを読み上げますんで、
はい、
それについてちょっとコメントいただく、いいかなみたいなね、
はい、
その頃ゆかさん出来上がってたりしませんか、大丈夫ですかあらーみたいなことになってませんか、大丈夫ですかね、
大丈夫ですかね、
はい、はいはい、じゃあ、とりあえずニュースを読み上げてみますんで、ちょっとお聞きになっていただければと思いますね、はい、東武成平橋駅は東京スカイツリー駅に解消へ、一方周辺では渋滞が増え、裏道で交通事故が多発しているといったニュースソースがありましたり、続きましてカラオケ 手書きメモの著作権、譲渡申請を却下の可能性、続きまして携帯から119番位置を特定、検知システム整備が進む、続きまして、知見改ざん疑惑、あと台本持ってきてないのね
聞いてます聞いてます、
何をしてんだって話で、うん、まあまあそんなことで、知見改ざん疑惑、村木元局長賠償を求め元検事らと、国を提訴へ、証拠改ざん、続きまして小沢氏の政倫審出席要請議決、民衆は通常国会までにということで、一方立ち上がれ日本では連立入りを拒否決定したと、続きましてタラバガニ 2.7 トン盗まれる、689万円相当が函館、続きまして通天閣で張り子の虎からホップステップジャンプのウサギへ江戸のバトンタッチがあったと、続きまして全日本フィギュア安藤が逆転 V 浅田は2位世界選手権へ男子はこれは小塚氏らが進出されたということでしょうか、続きましては同じくスポーツから亀田光輝が日本選手権初の3階級制覇、大輝は王座を防衛したと、最後の方にしりじりえりか、しりじりです、ごめんなさい、
2つもいらないです
沢尻えりか夫婦喧嘩だった、高城氏と同居といったところでピックアップさせていただきますけども、まあまあ見本というわけでもないですが、慣れたところで、三枝さん的にはいかが、
はい、私はもうホップステップジャンプのうさぎへ
ですよね、はい、
江戸のバトンタッチですよ、うさぎ年ですよ来年、
これ女王は江戸とか聞いちゃってもいいかな、
あ、タツです、
またドラゴンだね、また
ドラゴンです、ドラゴン、
そんな感じするもんな
ありがとうございます、
吉田さんはちなみに、
僕はね、うさぎなんですよ、
わあいいなー、うさぎ年いいなー、
だからあたたたたたなんだ
そうですね、
なんかこうぴょんぴょんしてる感じなんだね、これで世界中もぴょんぴょんしちゃったりとか
そうですね、
プラスラのこうキャンパスもぴょんぴょんしちゃうみたいな、いや年男じゃないですか、
そうですね、
すごいですね、あ、じゃあもう来年新橋でバニーちゃんやってもらった方がいい
か
も
しれない、
バニーボーイです、
バニーボーイで、
バニーボーイ
で、
いけると思います、
なんでそうやってこうするんだよ、だからおーバニーボーイとかやるのかなと思っちゃうじゃないかな、
いや
そして
興味ありますよ、
あ、そうなんだよ、それでこういう感じなの、だからとりあえず、はい、俺らなんかはいやそうだろうかなとかさ、ちょっと待って、否定から入ってくケースもあるんだけど、この人とりあえず受け入れるおーバニーボーイねみたいなでやるのかなと思っちゃう、こっちは慌てちゃうんだよね、はいはいはい、まあまあうさぎ年だと、
うん、
いうことで、なんかそういったもう志と言いましょうか、来年に向けてのあれを立てた志抱負みたいなの立てたりなんかすることってあるんでしょうか、
あんまないですね、
なさそうですね、はい、まあ、じっくり後で聞かせてください、その辺はね、はいはいはい、はい、まあまあそんなこんなで、10項目聞いたところでお嬢的にはやはり来年の干支でうさぎ、
はい、
まあ、年も新たになるわけですけども、そこはもうドラゴン見えた知恵としてはちょっと上り流でいきたいかなみたいなな
んかプロレス選手みたいになっちゃいました
いやいいんじゃないですかそこは、
いや私はもううさぎ年ということで
ね、うん、可愛くしちゃう、逆に
可愛く
しちゃう、
もう前へ前へ
前へ前へと
前進するように、
ダットのごとく
逃げちゃいけない。
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 ダットってのは別に逃げる意味じゃないから。まあでも、ダットのごとくっていうような表現はね、逃げることによく使われますが、
うん
うんうん、前へ行くのもダットですから。
あ、そうなんです。あ、じゃあダットで。ダットで頑張ります。
いいんじゃないですか。
はい、
ね、あでもそれはどうなの、学術的にはっていうか表現の言語的にはダットってやっぱり逃げる表現の方に使うのかな、どうなんですかその辺は、インテリジェンスのある博学な大学生としては。
ダットごとく言葉使ったことない
ないですよね、大抵ってないと思います。はい、そうだと思います。はい、は
い、
ですよね。はい、はい、
やばい、僕無知だなと思って。やばい、
全然問題ないですよ、全然問題ないですよ。やっぱり得意の分野とかね、得意じゃない分野は終わりだと思うんでさあ、それじゃあ得意な分野で、何か気になったコメント、コンテンツございましたら。はい、
あ、僕ですか。
はい、
ね、このね、携帯から119番1特定検知システム整備進むがね、ちょっと気になりましたね。
これはどういったところで食いつきましたか。
僕よく友達言われるのは、うん、吉田普段どこにいるか分からないって言われるんですね。
あ、
こういうのができちゃうとすぐ居場所を知られちゃって、うん、やだなと思って
でもこれ119番の時だけですから。
いやいや、
電話かけたら居場所分かるとかいう、まあ、でもそういうシステムももしかしたらできるかもしれない。
いや、だって今も衛星で飛び上げてるわけですから、うん、それこそのなんですか、各国の要人なんかだったとか、はいはい、もう全部そういうのですぐ探知されちゃうらしいです ね。だってさっきも言ってた、ほら、なんとかリークス、ウィキリークスじゃなくて、なんだっけ、ウィキペディア、
ウィキリークス、
あの人なんかももう探査機装置みたいにつけられてるわけでしょ。これでどこ行ったかって、ほら、逃げちゃわないようにとか、そういうふうにならないようにってことだから、もう大変なことですよ。
う
ん、あなたはつけた方がいいかもしれないね。
基本的にね、すごいいろんなとこ逃げまくってんですよ。
逃げまくって、逃げる必要があるんですか、なんか。
逃げるというか、ね、
追われてんの。
いや、俺だけ、まあ逃げるという
か、なんか ペンタゴンの情報でも漏洩したりするんです
か。いや、いろんなとこね、姿くらますんで、
う
ん、人に僕ね、見られると嫌なんですよ。なんか自分がね、ここにいるって思われると嫌なんで、
う
ん、
ああ、そうなんだ。
姿を隠してどっか行きたいっていう。
あ、やはりなんかうさぎ年のあれが出てますね。小心者っていうかね。
だからね、
捕まったら嫌だっていうかね。
そうなんですよ。
なんかというよりフリーですよね。
あ、フリーダムっていうよりも、なんだろうな、やっぱり小心者。
小心者ですね。よく分かりましたね。
いや、分かります分かりますよ。まして AB 型だしね。はい、AB 型のうどしとくれば、もううさぎ年とくればね。
はい、
はい、で、星座は、
星座双子座。
うわー、なんとすごいね、もうなんか脆弱を絵に描いたような生き方してます。
そうです ね。
双子座可愛い男の子
なんとかね、逃げ切りたいんです、人生。
逃げ切りたいんだ、
はい、
ああ、そうなんだ、
はい、
なるほどね。はい、ありがとうございました。このコーナーで終わりかな。
はい、
いや、嘘です、冗談、冗談、
僕はもう
冗談、冗談、冗談ですけども、はい、いや、それにしても、まあ、あなたの個人のことだけじゃなくて、うん、やはりそういった今、なんですか、メディア的に、はい、通信だとか、まあ、ナビなんかはそうじゃないですか、言ってしまえばね、特にまたそういう IT 系の機器がどんどんと、まあ、ツールですよね、進んでくる中で、その辺は、お詳しいんじゃなかろうかと思うんですけども、吉田さん的にはどうですか、今年1年を振り返って、まあ、Google だとか、ニコ動だとか、Twitter とか、いろんなものが出てきたようなんですけども。
そうですね。
はい、
Google もね、Google マップって好きなんですよ、地球が見れるやつ。
あ、ありますね。
ね、
はい、
あれすごいらしいんですよ。10年前で今はね、1ドットが、昔はね、30メートルで見れた。
今は70
センチまで見れるらしい
です。ああ、らしいですね。
拡大すれば。
はいはいはい。ね、あれはさ、それはそれでまた問題になったりしてるでしょ。
あ、そうだね。
なんかこういう、なんか脱がれちゃったりとか。
勝手に映っちゃったり
とか。映っちゃったりするからね。
なんか下着が映っちゃったりとかね。
あ、
なんかもだからあったみたいですよね。
あったんですか？
あ、
なんでそこ止まっちゃう
の。そういうニュースがあったって、
ね。あ、そうなんだ、
はい、
いや、お近くであったのかなと思って。
僕はあんま関係ないです、
ね。関係ないですよね。はいはいはい。いや、関係あったら犯罪者だろ、それ。下着泥棒だよ、それ。
そうですよね。
そうですよね。
はい、
はいはいはい。
いや、だからすごくね、うん、なんかもう世界の人が身近に感じますね。
なるほどね。
なんか例えば家の中にいてもね、父親、母親話すよりも、
うん、
外国人のアメリカ人の話は早いみたいな。
ああ、そうですかね。
そういうね、
まあ、ノイズもないですして、今ね、そういう、タイムラグもないし。
そうですよね。だからそういう時代が来てる。
るのかなと。でもね、三枝さんの前だけど、それは、冗談抜きして、彼はインターナショナルって言いますか、グローバルな、はい、方でして、そういった僕らが、まだ携帯電話でもこんなでっかいね、はい、なんだろう、レンガみたいな携帯電話を持ってやってる当時に、世界の方をこう飛び歩いてた方ですから。
大したことないです
けど。いやいや、だってそれこそもヨーロッパからね、それこそ南極と北極ぐらいでしか行ってないの。
そうなんですよ、全然行ってませんよ。
そうなの、この前の火星探査失敗したらしいじゃないですか。そうです。いやいや、あれ乗ってなかった。
大したもん、大したもんないです。
大したもんない近く、まあ、でもまあまあまあ、でもまあそれはちょっと参考までに、どの辺に行かれたかっていうのちょっと参考まで聞かせてください。
あ、いやもうね、最近はね、新しいところでインド行きましたね。
インドいいじゃないですか。
インドでね、僕ね、一番貧困階級の電車乗ったんですよ。
はあはあ、
すごかったんです、それ。
すみません、今お伺いしたのは、どの辺の国っていう話
で、
インドで今、時間終わっちゃうといけないんで、とりあえずちょっと国を羅列していただいて、そこからインドに戻っていただいて、
あ、そうですか。
はい、
あ、じゃあ、一択に全部言えばいいですか。
全部じゃなくてもいいですよ。まあ、
どんだけ言ってんです
か。そんなに言ってるかって話になっちゃうな。だったらインドだけに、ま、あのフォーカスしてもらった方がいいわってことになっちゃうんで、逆にね、はい、どっちなんでしょう、だから。
アジア系とかヨーロッパ、
うんうんうん、あ、割とアジア、ヨーロッパを。
じゃあ、10個ぐらいあげれます。
10個は、はい、
はい。
いきますよ。
どうぞ。
インド、ネパール、バングラディス、ミャンマー、タイ、ベトナム、フィリピン、
あれ
韓国、中国、
ヨーロッパ、ヨーロッパ、
台湾、
ヨーロッパ、ヨーロッパ、
あ、ヨーロッパ、オランダ、フランス、イギリス、ベルギー、なんだ、あと、
あと1個で15、あと1個で15だ。
なんだっけな。まあ、そんな感じですよ。
大丈夫です。もう10個より上、もうすでに行っちゃってますから。アメリカは大陸に行かれたことないですよね。
アメリカはあんま興味ないですよね。
興味はないんだ。ワイハスラもないんですよね。ワイハスラもないんですよね。ないんですよね。あら。で、まあ、ヨーロッパ。で、アフリカは？
アフリカはね、ちょっと行きたいんで、今さっきちょっと計画練ってるんですよ、僕実は。
練ってるんですか？行くんだとしたらどの辺がいいでしょう？
あの西アフリカのちょっと行きたいと思ってて、
西アフリカへ行きたい
と。友達がね、働いてるんですよ、うん、西アフリカで。
どんだけ友達ネットワークが広いんですか。
いろんなところで、うん、そこにも行きたいなと思って。
じゃあ今一番興味があるのはオーストラリア、
オーストラリアも行きましたね。
オーストラリアどの辺で。
オーストラリア、
うん、
エ
リアですよ、エリア。
エリアですか、うん、そうですね、シドニーとかで。
シドニー。
まあ、最近行きましたけど。
だってシドニーってのは大都会じゃないですか、うん、
はい、
そうじゃなくてほらなんかクロコダイルダンディみたいなそういうところも未開の地もあるわけでしょ、ね、オーストラリアっていうのは、ね、
僕ねオーストラリア行ってね、あのね、ニンビンって村行ったんですよ。
ほうほうほう。
なんて村ってちょっと危ない村なんですよ。
それはやっぱりどこだって危ないところあるでしょ、うん、学大だって危ない時危ないですよ、だって ね。
もう何、
うん、
葉っぱこの言っちゃっていいのかな、わかんない。
大丈夫です、大丈夫ですよ。
いいんですよね、
責任どんどんあなたですか。
いや、みんなね、吸ってる村でね、うん、みんなそこに吸いに来る村で、ね、
はいはい。はいはいはい。でも、まあ言っちゃなんですけど、アメリカ人は、アルコールはいいけど、葉っぱダメじゃないですか。イスラム教徒は葉っぱ OK だけど、アルコールダメみたいな、
まあ そうね、
そういう慣習みたいなのありますからね。
そうですね。
文化とかね、そういうのは違いますし、実際に葉っぱ OK の国もあるじゃないですか。
そうなんですよ。そこね、メジャーの、ストリート100メートルあってね、カフェがあるのね。で、そこにはね、マリファネクッキーとかね、そう売ってたりとかね、うん、
なるほど、
普通にね、してるわけね、そんなね、お店がいっぱいありましたね、そこ行ったら。
で、どうでしたか、その一緒でしょ。
でね、僕ね、別に、
言うなよ、言うなよ、本当に言うなよ。
やってないですよ。
どうでしたか、実はね、と言われても困るなと思って。
そうなんですよ、みんなね、すごい楽しい、なんか食べて楽しん
で
ね。
それは楽しいでしょ、だって、ね、そのためにやってるわけだから。体のこと考えないでやってるわけですから。
ね
え、
なんかすごいなと思って。
あ、なるほどね。
オーストラリアのね、なんかディジリドゥっていうね、楽器あるんですよ。
はいはいはい。
古いね。
それブブゼラみたいなんじゃなくて。ブブゼラみたいなんじゃなくて。
あ、多分それに近い。
あんな感じですよね。うんうん、多分そうだと思った。
なんか弾きながらね、はいはいはい、なんか夜、ゲストハウスも泊まってね。
なるほどね。
おしゃべりしたりとか、
ね。まあ、さっきの、じゃあまあ、せっかくなんで、インドのお話伺っておきましょうか。
あ、インドがね、これがね、大変な思いしたんです、僕。
はいはい、
死ぬかと思った思いがあって。
一平死んどけよって。
おい。
今とも死ぬかもしれないですけど、電車ね、真夜中で、ね、14時間ぐらい立ちっぱなしでね、
うん、
14時間
コルカタからね、バラナシ行くね、電車があってね、うん、私僕寝台列車で乗ってね、うん、行く予定だったんです。それ寝れながら行くんですけど、それ乗れなかったんです、なくて、
うん、
で普通の各駅停車みたいなの乗っちゃって、でね、夜中もね、走ってる電車で、はい、でね、もう乗車率がね、もう 200%、なんかね、
インドはね、
アミダノの上までとか乗ってるようなね、電車で、
はいはい、
でなんかすごい便所臭いの、もうすごい臭くて、もう超満員で動けないのね、
うん、
夜中14時間ぐらい立ちっぱなしで、ね、
あららら
乗るはめになっちゃって
ね、
すごい辛い思いしたね。
それで死んじゃうかと思った。
死ぬかなと思って、実際あれらしいですよ、インドのね、電車の上にはね、人は乗っかるらしいんですよ、電車の上に。
あ、そうらしいですよ。
ね、
うんうん。
それでね、結構、駅とかに死体とか転がってるらしいんですよ。うん、
なんか死体まで。
電線に引っかかって。
あ、それはすごいな。
そういう話ですよ。
ああ。
僕は電車ずっと乗ってたんで、ずっと分かんなかったですよ。夜中だったんで。
うん、うん、うん。
なんかそれがすごいしんどかった最近の思い出。
でもね、一つだけ伺いたいんですけど、
はい、
まあその旅だとか、そのいろんな形の楽しみ方あると思うんですけど、そうまでして行きたい何かそういう思い入れっていうのはどこにあるんですか。
はあ、そうですね、
だって大変なわけだし、死にかけちゃうわけでしょ、
はい、
だからそれはまあ例えば上村直美さんがね、あんな思いしてエベレストでもう帰らぬ人となるみたいなことだから、それはそれを知った人でないと、まあ本当の楽しみだとか、喜びっていうのは語れないのかもしれませんけど、まあまあ一般論としてその吉田さんの中でこれをお伝えしておけば、旅の楽しさとか自分の、なぜこれはその山に登るから、山があるから登るっていうだけのことじゃなくて、分かりやすい表現かなっていうふうなことでお聞きすると、
僕ね、生きてる以上はね、なんか世の中のも全部見たいんですよ。自然のものを含めて、人工物も含めて、作ったものを見ておきたいなって、
見ておきたいな、全部見れないけども、
全部見れないけど全部見ようという
意識を持って、というと世界遺産とかやっぱりそういうの、
それ含めてそうだし、やっぱ現地行くとやっぱその土地の人々の暮らしがあって、なんかねそれを僕見ると、世の中にこういう人たちが同時代できてんだとかね、なんか極力そういう世界をいっぱい見たいなと思って、
で見てどうするみたいなことなんですか。それは見れればそれでいいんですか。
うん、見れればいいんです。
あ、
は
い、
あ、
すごいや、
はい、
がっかりだわ、
今。見て僕は感動して。
だって普通それ持ち帰ってどうしようとか、なんかエコであれしようかとか、人類に貢献しようかっていうことじゃないかなと思うんですよ、普通にね。
まあそれ確か言うと。
見れればいいんですよ。はい、見れればいいですよ。
いや、でもね、割と見てて、あ、いいんです、それで。
いや、それはそうでしょうよ。楽しいに違いないだろうし、あ、なるほどっていうんでね、自分の見聞を広めて、そこでこう、腑に落として覚醒にするっていう、快感にするっていうのは、十分な、楽しみ方でしょう、
はい、
でも人としてどうかってことですよね、
まあ、
だから
そうです
ね。
まあでもまあ、
ね、いやここで別に言い争ってるつもりはないですよだけどね、はい、なんかあってもいいじゃないですか。
そうなんですよね、やっぱね、でも外行くとね、やっぱ日本がすごい見えてくるんですよね、そこでやっぱね、僕は日本人としてやらねばならないことっていうのはやっぱ見えてくるっていう、
そうかな、
だ
から
さ、そうかなって、
いやいや、だから
真剣ですよ今。
いや、そう、真剣に思えなかったね、いやいや、だからウサギだから、はい、ぴょんぴょんとね、 あっち見て回って、そこからウサギからそう竜だとか虎に表現するってことはないもんね。
ああ、そう、最後までウサギなんでしょうね、きっとね。
ウサギのままで終わってしまうのかな。いや、そんなことないでしょ。これまたウサギがぴょんと飛び跳ねてね、またいろんなこう画期的なアイデア出してくるとか、もう大革命を起こすような、そういったことになってくるのかもしれないじゃない
です
か。
あ、そうですね、目指してね、ぜひサマンマンさんにね、ちょっといろいろ今後僕はこうしたいっていうかね、
サマンサって何ですか奥様マジロの奥さんだから、
その名前。あ、サマンマンさん、あ、サマンマンさん、言いにくいんですもん、サマンマンさん。
だったら落ち着いて言うとか、他に呼び方を変えればいいです。いや、サマンサとか言っちゃってから。
あ、まあ、そうですね、キーボーさんにね、ちょっとね、僕はね、ついていきたいなと思ってます。
めったに、この辺はね、AB 型の女性ないところなんです。ここら辺の人とこうなんかね、そういう、持ち上げたりとかね、透かしたりするのがやっぱりね、上手だなと思って、やっぱりその辺はね、大和さで揉まれてきてるのかなみたいな感じがしないでもないよね。いや、でもね、どう、男性、あなた女性としてね、こういう、男性を見てて、要するにほら、いろいろさまざま興味とか関心があるから、なんとも言えないでしょうけど、まあ、あなたはミュージシャンだから、まあ、はい、同じ畑のミュージシャンだとか、ギタリストが好きっていうことだったりとか、で要するにここは旅が好きだったりとか、はい、あるじゃない、でそういうんで、見てて、一人の男性としてどんな印象、
あ、そこ聞いちゃう、
そこ聞くよ、それは。だってやっぱりフリーダムでいいなと思う人もいれば、いやそうじゃない、はい、私はそれこそもうね、聖人君子みたいで、なんかこう官僚みたいできっちりと線路に乗ったそういうお金がもうがっちりした人がいいとか、いろいろあるじゃないですか。
いろいろあれですよね。
そっちではないでしょ。でも
そうですか。どんな感じですか僕。
あ、がっつりきた。いや、いいと思いますよ本当に。
どういうところがいいですかね。
自由な感じはやっぱりいいよね。
フリーダムだし、
言わせられただけじゃないですか。
あれですよ、ポジティブじゃないですか、あんまりネガティブなこと言わな
さそうな。そうですね、結構プラス思考ですね、何でも。
いいと思います、ね、これ大事ですね。
死ぬまでね、ポジティブに行きたいなと思いますけど。
でもそれこそ、彼女だけじゃなくて、お嬢ちゃんからの評価ってどんな感じなんですか。
お嬢ちゃん、
いやいや、違う違う、
女
子からの評価は、早稲田だって、女の子いっぱいいるでしょ、ゆかさんだけじゃなくて、こういっぱいいろんな人いるでしょ。沙織ちゃんもみなちゃんもいろいろいるでしょ、
はいはい、
そういう方からの評価は吉田さん自分として受けてる印象ってどうなんですか。
評価、
うん、
いや別に
結構イケてんのかなとか。
そんなこと、いや、あんま考えたことないですけどね。
考えたことないの、
うん、
考えようよそこは。ずっと行動のある立ち位置よ、そしたら。
いや、でもいいんです
よ。考えていかない。それでいいの、
はい、
ただ、だからその何回世界遺産見れればそれでいいのと同じようにしていいの。
そうですね。
つまんない男だね、あんた。 そこは踏み込んでいかないとやっぱ男として生きた以上は。
いやでもこの立場を現状維持して、いうのが楽しいですね。
あ、そうかな。でもね、宮田さんね、あのそういう部分彼は、ね、最初のファーストあのインプレッションじゃなくてファーストタイムからそんな感じあるのよ。あのだから木本さん、僕何をどうして言っていいのかっていうのを非常にこうふわふわした感じなんで、
ふわふわ、
うん、それをね、あのさりとてまたどうしようという感じもないんで、そこどうしたらいいんですかねみたいな極めてバクとした抽象的な質問を受けたのよ。で俺だってどう答えていいのかわからんじゃない、そんなの だけどね。でもそこが彼 の、まあ、あのモチーフだったりあのキャラクターの良さであるんだったら、
チャームポイント的な、
それはそれでいいんじゃないのみたいなお話をしたんじゃなかろうと思うんですけどね。だってほら人間って何かにこうすごく執着したりとか、そこにこうあまりにも食らいつくがために、
はい、
こうポキッと折れちゃったりとか、あの自分を見失っちゃったりとか、
はい、
いうことってやっぱり様々あると思うんで、だとしたら彼は彼なりに今はその段階でいいんじゃないのっていうお話をしたと思うんですけどね。だからやっぱり何か到達点とか着地点を早く探そうとか、どう生きよう、こう生きようみたいな人たちが多い世の中だけに、だから年間やっぱりね3万人近くの自殺者が出るっていうのも、そういったところに、まあ、ある種就職される部分もなきにしもあらずかなと思ったりするんで、まあほっといたって自殺するなんて感じないでしょ。だって、
まあ、どこ行っても生きてきそうですよね。
言うかお前が
年始めた
って年下なんだから。
いやいやいや
ね、
あでもね、僕はね特技としてどこでも寝れるってあるんですよ。
あ、いい
だからね、その通りだと思いますよ。
そう最初に会った日に俺んち泊まりに来ようとしたからね、これですよ。何考えてたこいつ泊めたよ。じゃあキーボーさんち行きましょうかみたいな、おいみたいな。
じゃあ
だよ。すごいよね。
でもいいと思いますね。
でもそういうタフネスはね、僕は見習うべきだなと思うし、いやいや絶対大事なことですよ。なんか、うん。
いやでも見習うのがいいと思います
よ。いやいや見習いたいね。あなたは日本人の風体してるけど、きっとアボリジニだよ、きっと。
アボリジニ。
そう。オーストラリアの中、
そうだよね、
そう。そう、あんな感じだよ。
なんですかね。わかんないですけど、僕。なんでここに今いるのかもよくわかんないですね。
ああ、そうなんだ。うん、世界観とかね、ちょっとやめよう、この話。ちょっと長くなるんで。はい。まあ、そんな吉田さんをお迎えして、まだどうですか、やっていく元気ありますか。
あ、ありますよ。
興味とか関心あります。
はい。
はい、じゃあ、番組的に、まあ、よろしかったらね、せっかく来ていただいた以上ね、
はい、
こちらも今、この時点で、ゆかさんと変わってくださいというわけにもいかないんで、よかったら最後までお付き合いいただけたら
と思います。いや、でも、変わるか。
いや、全然問題ないですよ。
いやいや、
そこは押しとけよ。そこは押しとけよ、押しとけよ。いやいや、そんなことない。だから、この軽さよ。なんかこう自分のその所在というか存在みたいなものが本当にこう特定されないっていうか、サリとってねアイデンティティがないかって自分は自分で持ってるんだよ。そこが面白いね。なんかこう硬いクラゲみたいな感じなんだよ。ふわふわしてるんだけど、つくと硬いってなんだよみたいな。そんな感じはないきにしもあらず、非常に面白い生き物なんですね。
確かに
私そんな風にして受け止めてるんですけども、ちょっとその離婚式の寺石と、
はい、
なんか非常にこう近似の部分もあるし、全く逆のベクトルでの対照的なものも持ってるしっていうので、非常に面白いなと思ってるしね。テラシの話まずちょっと後半聞かせてください、
はい、
忘れちゃったら忘れちゃったら構いませんけど、どんだけ軽いんやって話。じゃあ CM に続いて、学芸をそれぞれ女性ソーパーソナリティ進行はですね、今日の宮田さんにね、いろいろと今年を振り返ってご覧になったりとか、はい、あと来年の抱負なんかもね伺われたらと思います。まあ吉田さんもよかったらそれにもお付き合いください、
はい、
じゃあ KO レゴの CM でこちら、
春夏冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号03-3716-1951 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
新コーナーのお時間ではありますけどね、本日はアシスタントと申しますよりももうね、すでに正式なサブパーソナリティ的なね、形で、 心よくこのところね、アシスタントを務めていただいております三枝千恵さんと、またですね今日は飛び入りゲストでご参加いただいております早稲田のドンと称されております、称されているのか噂されているのか、ご自身で、あのただ吹いているだけなのか、吉田さんにもお越しいただいているということでね、そんな形で今年1年をまずは三枝さんの方からね振り返ってもらったりとか、そんな風にしながら来年の抱負あるいは告知などもね伺ってまいりたいと思いますけど、まず三枝さんの方からいかがでございましょう。
はい、今年はですね、うん、本当にあの後半下半期下半期、
うん、
に本当に出会いが多くてですね、うん、いろんな方とのご縁がありまして、もう何百人とお話ししたのかっていうぐらいいろんな人に会って、それからいろいろなご縁がこうやって学 F さんだとかつながって、うん、音楽の方でもつながって、うん、それがすごくありがたいなと感じております。
やっぱり、はい、ネットワークとしてね、いろんなこういうほらあちらにもボーイズでね、おしゃれなボーイズがたくさんいらっしゃるじゃないですか。ああいうやっぱこうやっぱ出会いっていうのはね、どこにどういう形で待ってるか分かんないしね、何もなかったらないわけなんでね、楽しみじゃないですか、はい、そういったものね、はいはい、でまあ音楽的には
音楽的には、うん、まあそうですね、今年か、うん、今年はもうあの1年はもう本当にあの去年からもう月1ぐらいでライブを始めて、うん、であの今年の夏頃にあの初めてあのバンド演奏でのライブに出たりとか、
あ、はいはい、生でね、
生でやらせてもらったりとか、うんうん、もう月に以上でライブに出させてもらったりとかいろいろしておりまして、音楽の方もやりつつ、あの今回、はい、あの学 F さんであのラジオドラマ、
ラジオドラマ
主演やらせてもらう、
もう放送回数3回、
そう3回です
ね、聞かせていただきましたよ先週も、
ありがとうございます、ありがとうございます、
はいはいはいはい、
はい、
どうしたの、なんで泣いてんのみたいな、
そんなじゃなかった
と思うんですけど、なかった
なかった、あれあれ
あんた泣いてんのねみたいな、なかったっけ、なかったっけ、なかったかな、うん、助けてみたいなってじゃん、さくら助けて、
あれちょっと放送聞いてびっくりしたんですけど、うん、そう私さくら役なんですけど、うん、あのさくらっていう、 こう主人公の親友の役をやっている人がさくらさんっていうんですよ。
あー、そうだね、
トークをしててさくらさんがこれからどうなっちゃうの、うん、どっちのさくらさんみたいな、
あーそうかな、
さくらさん泣いてるじゃないかみたいな話、はいはいはい、泣いてるのそっちのさくらさん、あれ どっちのさくらさんとか
あるよね、
ちょっと聞いてて面白い、
吉田さんが吉田君にインタビューしてみたいなもんだもんね、
まあ、なんかそんな感じで、
それでよかったそれでよかったですか、はいはい、まあ、まあ、そんなことでラジオドラマもアリーノ、
はい、アリーノ、
はい、でまあ来年ですけども、
はい、
抱負的にはどんな1年にしていきましょうか、
抱負的にはですね、はい、まあ、うさぎ年ということで、
はい、
まあ、跳躍の跳という
1文字をホップステップジャンプで、あ、はい、跳躍の跳にする
一文字を、
それは来年の1文字ね、
はい、
今年の1文字はどんな感じなの、
今年の1文字、
はい、
今年の一文字は何だろう、
もういや終わっちゃったからいいか、
終わっちゃったらいいですね、
終わっちゃったらいいね来年はとにかく跳躍の跳と、は
い、跳ねていけ、
跳ねていけるように、
はい、
ね、跳ねるのはいいけどすぐにカッと置くかってことないよね、ピャーッとこうやっぱ勢いつけていきましょう、
はい、
ね、で、告知とかになりますと、
はい、告知の方になりますと、先日12月の25日に、ピカレスクレーベルより、オムニバス CD 第10弾、はい、モーメンツ発売されました、
はい、おめでとうございます、
ありがとうございます、
はい、何曲入り、
はい、こちら
14曲入りの、
はい、はい、で、あの会場やあのこちらインファームさんで2500円で発売させていただいております
。お嬢は何曲目に入ってるかな、
私は5番目の B サイドという曲を、
B サイドどんな感じなんだ、今日はそれおかけできなかったの、それ
あ、そうですね、あの、ね、次回のお楽しみということで、
なるほど、引っ張るね、また、
はい、ね、あ、はい、そうなんですよ、来年の、うん、まあ、来年ももちろんライブやらせていただくんですけど、来年の初ライブ、ライブ始めということで、こちらのあのオムニバス CD の発売記念ライブ、
レコ発ライブだ、
レコ発ライブが1月の13日木曜日に池袋のルイード K3 さんという会場で、会場が、あの開くの方の会場が17時から開演が17時半からということで、出演時間はまだ決まってないんですけれども、あのこちら全曲オリジナルを、あの自分で作曲した曲も頑張って打ち込みをやって一曲仕上げようと思っているので、先ほど流したあのナイトアンドランと、はい、こちらのモーメンツの新曲と合わせて歌わせていただきますので、うん、よかったらぜひぜひ、
料金は
2500円ですが、うん、初回の方2000円、はい、ペアの方も2枚で4000円という感じで、ブログの方であのチケット受け付けておりますので、うん、ぜひぜひ、
うん、
はい、
というわせ先はじゃあブログを見れば、
はい、あのブログは
早速ご理解いただけると、
はい、ネルコは育つハテナという形で、
何何、
ネルコは育つハテナというタイトル、
ネルコは育つハテナというタイトルで検索すると出てくる、
ね、出てきます、多分アメーバブログでやらせてもらってるんで、なるほど、ね、あの三枝、3つの枝で三枝です、よろしくお願いします、
はい、頑張ってまいりましょう、はい、はい、じゃあそちらのおとなしい方、 もうラジオなのにこうすることも何にもなく、ただ押し黙ったり。
じっくり聞いとかなきゃいけない。
喋
っていい。彼女リアルタイムだから。
全然問題ないですよ。あ、いや、そんなことないですよ。はい。割ってさえ入ってこなければ。
難しいですね。はい。で、何ですか？
いや、難しいのよ、ラジオは。だから。難しいですね、とか言われても。そう。だからそれを体感してもらいたいから、今日ここ来てもらったわけだし。ラジオやるんでしょ、これから。
いや、わかんないですけど。
何なんだ
あれ。
あんたがやりたいって言うからね。はいはい。まあまあいいでしょう。はい。それで、吉田さん的には今年1年どんな印象だったでしょうか。
いや、やっぱり、その、
うん、今年は、あの橋の途中ですけど、どっか行かれたんですか、やっぱり。
今年は、だからね、そう、だからインド、バングラデシュは、この間、1年前ぐらいちょうど。
いや、だから今年って聞いてんじゃん、あんた分かんない
です
よね。
今年はだって年明けて2月でしょ。
はい。
ああ、そうそう、2月ぐらいです。
うん。だからどこへ行かれたんですか。
あ、インドとバングラデシュ。
じゃあ今年の話じゃないか。
そう、今年の話。
で、去年のことみたいって言ったから。
ごめんなさい、ごめんなさい。
はいはいはい。それで、じゃあインドに行かれたと。今年はね、来年はまたどっかみたいな、こう、計画が立ってたりするんですか。
ああ、その友達がアフリカ住んでるんで。
え、もうじゃあ来年の話なんだ、さっき言われてたのは。行こうかなっていうのは。
ちょっと考えては
ます、ね。ああ、そうですか。
やっぱりでも今年の一番のやっぱり出来事っていうのは、はい、やっぱ先月。
うん。
サママンさんと会えたっていうの
は、うんうん、
やっぱちょっと大きいですね。
いや本当ですかそれ。
本当ですよ。
離婚式の方がやっぱりウエイト大きいじゃないですか、比重としては。
離婚式あれどうでもいいです
よ。ほらほら、寺井君が聞いてるから、寺井君が聞いてるから。
いやいや、ああいう場でね、いろんな人知り合ってね、うん、サママンさんと出会ってね、はい、こうしてなんか、年末ここでね、こうやって過ごすっていうのも何か縁だなと思ってね、
うん、そう言っていただけるのは非常に嬉しいですけどね、
運命的なね、はい、なんかものを感じますよね。
あ、そう言っていただけると嬉しいですけども、いやまあでもね、アフリカとかインドにはかなわないとは思いますけども、
さままさんにかなわないですよ。
いやまたおっしゃる
ね、
これどの辺まで続けますかこの会話。まさ置いといて、はい、それにしてもどうですか、来年の相対的な個人としての、まあ、旅行も含めてですけども、まあ、旅行話は今聞いたんで、うん、豊富っていうか、まあ、そんなことになったらまた漠然としちゃうんで、あなたのことだからピュンピュンピュンピュン飛び跳ねちゃって、どんな会話になるか分かんないんで、例えばまあ、これを一つだけやろうとか、なんか物が欲しいなとか、これ買おうとか、だから、学F とのコラボで、そういったラジオ放送のここまでやりたいとか、なんかそういう具体的な、アイデアだったりとか、抱負みたいなことの範疇で申し上げたらなんかありませんかね。
そうですね。はい。
せっかくだってほら、さっき千のね、千本桜さんとかセントラルレコードさんとか、バックエフとのコラボでがその出会いとしては、いえ今年最大値に近いぐらいいいものだったとおっしゃってくださるわけですから、だとしたらそこから発展系として、
まあそうなんです、僕もね、インターネットテレビってのは非常に興味が昔からあって、
なるほど、
僕ね実はね、こうやってねゲスト出るのもこれで3回目なんですよ。
ほうほう。
いろんなね、ちょっと人の番組に呼ばれて、うん、実はちょっと過去2回も他のインターネットテレビ出たりとかして、
はいはいはい、
非常にね自分もこういうのを作ってみたいなっていうのはちょっとあって、う
ん、あるんでしょうね。はいはい。
でね、さっき話の中でなんかマスターどんって言い方知ってましたけど、
はい、
ちょっとね大学の中でねこういったシステムを作っていくと、うん、
それ
僕はね受けるんじゃないかなっていう、
いいと思いますけどね。はい。うん。
ちょうどねその早稲田ってね結構ねサークルがね1000個あると言われてるんですよ。
うん、
日本一多い。あの大学なんですね。
もうモンスター大学ですからね。
そもそも5万人いるんですよ。はい、で、ね、1年間に1万人入ってくる大学で、学生が。
そんなに多いんですか。
そうなんですよ。
毎日東京ドームです
。
毎日東京ドーム
です。ドーム丸
とか。なんかね、毎日がね、レジャーランドとか、はい、毎日学祭みたいな感じ。
まあ言ってしまえばそうですよね。
祭り
で、それの最たるものが、早稲田祭ですもんね。
早稲田祭はそう
です。私もお伺いしたことありますけど、何回か。
はい、
もう、そりゃ大変に嫌ですもんね。
なんかね、そういうね。
一人二人言っちゃうんですが、あちこちなんか死人が出ててもおかしくないぐらいの勢いですよね。
そうですね。
ねえ。5万人いるんだもん、だって。
そうなんですよ。死んでてもわからないぐらいな。
あなたが言っちゃダメですよ。
だからね、なんかね、そういうね、いろんなね、人が活動してるんでね、そこをなんかね、クローズアップしてね、なんかネットテレビ配信したりとかあったら面白いんじゃないかなと、ね。
なぜそれ、逆に聞きたいんですけど、うん、なぜこれまでなかったんだろう。能力のある、才能のある方たちだったりとか、うん、エネルギッシュだったりとか、うん、早稲田も実際に、早稲田から立ち上がって、なんで受けてるのかちょっと今わかんないですけど、なんで受けたんでしょうね。早稲田の出身の方だったんじゃないかと思うんですけど、ニコニコ動画じゃなくてね、いろいろポータルサイトってあるじゃないですか。
はいはい、
でその中でね、なんか、訪ねていって、例えば、タモリさんの、番組で、お昼にやってる番組って何ですかって書き込むと、それに、それこそウィキペディアみたいにして、 素人の方なのかプロなのか知らないんですけど、答えてくれるっていうサイトがあって、で答えてくれるとそれがよくあのちゃんとした正解だったり大変よくできましたとか、あのなんか的を得た返事じゃないですかみたいな評価がもらえて、しかもそれがあの答えた人にわずかながらでもフィードバックされるみたいな、キックバックされるみたいなポータルサイトがあるんですよ。で何を申し上げたかったかというと、それを立ち上げられたのはね、多分ね早稲田の学生さんだったんじゃないかと思うんですよ。
ああそうじゃない、うん、あの結構ね学生企業さ企業ブームなんですよ、はいはいはい、割とね在学中、はい、いろいろ会社立ち上げたりとか、ねはい、結構多いんですよ、はいもはい、で多分そういう人いますね確か、
うんうんうん、だとしたらそんな風な形にまで持っていけたらこれはもう願ったり叶ったりだと。
そうです ね、 それでねやっぱ大学がねバックアップしてくれるんですよ割と。ほうほうほう、いろいろ企業応援してくれる
っていう、はいはいはいはい、
設備とかもね、はいはいはい、結構準備してくれたりして、はいはいはい、あとはビジネスプランで、うんうんはい審査を通して
寄付みたいなこととか。
そうなんですよ。だからちょっとそれに興味がちょっとありますね。
いいですね。
私は何よりもね、学生がねいろんなねやっぱり、ね、あのすごくあのライトにそのショーアップされない活動をね、はいはい、あえてそこを照らしたいなっていうのがあって、
なるほどね、
そういう人たちをいろんなところで発信していきたいなっていうのはねすごくありますよね。まあ、確か今までねいろんな、ね、大学でそういう試みあったんですよ。だけど、うん、それはねあの例えばホームページでね、はい、そういったインタビュー記事載せたりとかね、はいはい、映像あんまないんですよ実は今まで
動画がね。
動画が
なるほど、
やっぱねこの時代だからこそね、はい、今ね、はい、設備がいよいよね、はい、あのインフラできてきたから
カスタマチックになってきましたし、うんうんうん、
ここでなんか
使いやすくなってきた
やる時期なのかなっていうのはちょっと感じてますね。
三枝さんなんかどうこういうお話聞いてて早稲田でそういうことができたとしたら。
いやなんかすごいですね。
だってあなたはひょっとしたらそういうのにまあ、はい、言っちゃ失礼だけど、早稲田祭に呼んでもらうねっていうのはなかなか大変なことじゃない。だけどそのこの吉田さんが立ち上げたテレビの中では、はい、あなたあの学園祭クイーンになれるかもしれない。
クイーンかどうかわからないです
よ。だってね可能性ないにし
も
ない
じゃ
ない
ね。
どうでも
吉田さんなれる素質ありますよ。
おちょっとなんか
で早稲田からとにかく5万人だから
すごいですね。
全てが応援してくれるかどうかは別としてもね、興味と関心もあって叱るべきだと思うし、どんな出会いとかネットワークがあるのかと思ったらやっぱり興味と関心持たざるを得ないでしょ。
そうですね、いろんな人とやっぱお話ししたいんで、うん、基本的にいろんな人といろんなものづくりをしたいっていう、こう精神でいろいろやってるんで、
うんうん、だとしたらあなたは今やってるラジオドラマを逆にそっちの方に持ち込むとかね、いろんなコラボレーション考えられると思うんで、あなたの声優を生かした何かとか、
はい、なんか脚本書ける人とかも、
ね、どんどんやったらいいんだよそういうのをね、そういうのをネットワークを深めていったらいいかなというふうに思います
ね。 僕ね早稲田でもね演劇サークル入ってたんですよ。だからね早稲田演劇盛んな大学なんで、
はいはい、
演劇サークルだけでね30個くらいあるかな。
結構ありますよね。
だからそういったネットワークとかやっぱあって、
はい、
なかなかねやっぱみんな卒業していろんなとこで活躍してますけどね。
ねはい、まあ、そんな風にしてそれぞれにですね今年1年を振り返っていただいたりまた来年についての抱負なんかをねお伺いしたわけですけども、学園的にもねいろんな、まあ、今年1年いろいろあったわけでして、まあ、それをまあ重大ニュースというよりも、まあ、月を追ってねちょっと振り返ってみてですね、同じく私たちも学園的に来年のビジョンなりですね、抱負なりを考えていきたいなというふうに思うんですけども、まあ、これは私のプライベートもね含めて、まあ、学園サンママンと学園とまあちょっと一体になったみたいな、まあまあ何ですか、三位一体と言いましょうか、まあまああのキリスト教と神みたいなとかそこまで言わなくてもいいんですけども、まあまあねそんなあなんでそういう冷めた目で見て
るの。いやいや本当に相当、いやそれぐらい言ってもいいと思いますよ。
いやいやまあまあなんかまあなんか例えとしてね、いや言ったら俺もほらやっぱり来てんのは早稲田だからちょっとなんかアカデミックなこととか、はい、ちょっと負けない人気になりたいじゃないですか。俺たかが高校松坂商業高等学校出たけどさ俺だってね、まあまあただそんな気になっただけのことなんで、まあそのぐらいのことです。1月まず申し上げますと、だから2010年を振り返るっていう意味ですね。2010年の1月、でもこれを聞いてくださいよ。すごいですよ。うちの、これ、去年、今年1年を振り返るですからね。1月に、プログラム言語、Ruby の開発者、松本幸宏氏がゲストでお越しになったんですよ。プログラム言語の Ruby で言ったら、もう知る人とする。これ世界的な言語学者、コンピューターのプログラマーですよ。ね。その松本さんがお越しになっていただいて、その出演が最後となりまして、学F は、GoPro におけるですね、ご本人プロジェクトっていうところで、今まで放送をやってたんです。駒沢通り沿いで。そこの放送を終了しまして、学F放送は完全に、一旦そちらにて、終了、そして撤収をその1月中にするという形になりました。で2月の21日日曜日、 初めてこちらのインファームさんに、移ってまいりまして、はい、これは、いけばな摂取ルの増野逸治さんからのご紹介だったんですけども、はい、実験放送的にやらせていただくというふうな形になったわけなんですけども、それにはもちろんこのインファームのオーナーのね、小西さんのご理解とご協力があってのことなんですけども、28日の日曜日から本格的に放送が開始されたというふうなことがありました。で、はい、プライベート的には仙台の夜というふうな楽曲のですね、新曲のプロモーションの V の撮影が行われたりしました。で、3月は、30日からですね、学F は、今まで日曜日放送だったんですけども、火曜日でどうだろうと。はい、いうふうな形になりまして、火曜日の放送へ、スライド、時間的にですね、まあ、お時間が移るというふうな形になりました。プライベート的には新曲、あなたが素敵な人だから愛はきっとそこにあると、ね、言った形のその制作をさせていただきまして、いろいろと多方面にコンテスト参加させていただくというふうなことがございました。で、4月にはこれこそもプライベートですけど、3万万再検査、ね、私も大腸がんの手術したりなんかしましたね、去年、おととしね、去年ですか。で、まあ、そちらの方手術したんですけど、またやっぱりね、ちょっと再発したんですよ、軽く。で、またプチ手術をしまして、ポッチポチとこう取るものを取って、で、それ以降はでも CT スキャンとかかかりましたけど、まあ異常がないということなんで、まだこうしていられるということでね、また来年の来春、まあ執行猶予付きには違いないんで、まあそれをね、解除する意味で、また検査を受けて、無事に、また7周年、8周年と続けていければありがたいなというふうに思ってますね。で、5月、アンビエント樋口氏と、これはまあ映像をやっておいでのですね、私と同級生の、この前も一緒に、覚えてます、吉田さん。アンビエント樋口、ちょっと秋元豊の弟みたいな。で、で彼が私の新曲で豆腐ソングっていう曲を書いてるんですけども、それについて今彼が噛んでくれて、プロデュースしてくれてるんですよ。で、それについてミーティングが初めて開催されたということですね。で、6月、エンタの神様、レッドカーペットでおなじみのお笑いゲスト系、お笑い系のゲスト、キックさん。こうやってボクシングやる方が、で、お笑いの方おいでなんですよ、若いエンターテインメントの方でね。それとか、あと、グラップラー高橋さん、猪木のモノマネしたりとか、藤岡弘さんのモノマネをやる、お笑いさんがいらっしゃるんだけど、この前もだから、トンネルズさんの、皆さんのおかげでした出てましたよ。藤岡弘さんのマネでね。その方が学園にご出演いただいたり、で、7月には千本桜ホールさんと、これ私本当に再会というよりも初めて会ったぐらいなんですよ、この前奥様と。というか、ご主人とはもうずっと、コインさせていただいたんだけど、7月に、久しぶりにお目にかかって、はい、で、お話ししたら、ご主人が亡くなってて、それで、学F、せっかくご当地つながりなんで、せっかくだから、これもご主人の、引き寄せかもしれないんで、何かできないでしょうかっていう形で現在に至ってるわけなんですね。はい、これもご縁だと思います。で、ご縁といえば、これはもう何と申しましても、離婚式、寺石と遭遇、ね、いろんな形で、まあ、離婚式の方に参加させていただくという形で、これ8月になりました、2度目の離婚式では参加と同時にですね、CNN の撮影がございましてね、まあ、新曲、釣った魚には餌をやれ、こちらの方を、まあ、ご披露するなどありましたね。7月に戻りますけども、学F は放送時間を本格的に午後7時スタートという形で、はい、今の形が出来上がったのは7月になってからですね。で、9月になりましたら、インターネットラジオ、浦安調和平ドットコムさんに出演させていただいたりとか、あと、まあ、おなじみ、目黒区民さん祭りですね。目黒区民さん祭りへ、学F的には6度目の出張放送をさせていただくというふうな形でございました。で、10月には、これはまあちょっとお蔵入りになっちゃったんですけども、テレビ朝日さんからね、お願いランキングという番組の取材があったりしました。
これ
は、
めっちゃ有名じゃないですか。
そうなんです。なんですけど、まあ、ちょっと今のところ、向こうで企画会議の方で、まだ企画に入ってると言ったところなんですよね。だから来年あたりまたひょっとしたらボリュームが出てくれば新たな、ね、オンエアのお話があるかもしれません。で、11月の方は第2回、学F文化祭が開催されましたね。これは三枝さんも参加していただいて、はい、お歌も歌っていただきました。はい、それと中野ゼロホール、小ホールにてです、セントラルレコードさん株式会社主催のカラオケ大会の方で MC 参加させていただくというふうなことがございました。で、12月になりました。これはプライベートなんですけど、私のお友達が浅香優衣さんのサポートベースをやっているということで、渋谷の方にお伺いしたりとか、で、まあ、同じく、爆風スランプのファンキー、西吉さんとね、中国の方でお友達にならさせていただいたという形で楽屋挨拶に伺ってまいりました。鑑賞と同時に楽屋挨拶に伺ったりしてまいりました。これもでも言っても、学大 FM つながりで写真家じゃなくてデザイナーの岡山真也さんという方がおいでなんですけども、その方とのつながりも深いんですよね、絵西としては。で、次は千本桜ホール&セントラルレコードさん他によるコラボ&ミーティング、この時には吉田さんもご参加いただいたりとか、さっきのアンビエンスで樋口 さんも参加していただいたりします。でもちろんあの学園不的には私とあと第一週目放送担当の黒羽さんにも参加してもらってますね。続きまして新橋のおでんバーニーさん、アップにて FM ラジオ立ち上げのミーティング等々とそんな形でいろいろと参加させていただく中、サブパーソナリティ的には民謡歌手の坂本理恵さんに続いて森下明美さんの休業、一方で新規に、天音夏さんが正式に第2週目のサブパーとして参加、アシスタントには第4週目三枝千恵さんにご参加ご協力をいただくというような形で、サクサクと今年1年を振り返ってみました。さあ三枝さん的にいかがでしょう。
はい、いやいいと思います
ね、いいと思いますだからね、学園こうやって見るとね、まあそこそこあの自分的にはね、まあメジャーマイナーを取り混ぜながら、うん、なんだかんだ言ってね、五十肩痛いのもまあ自分で資格し難受しながら、今年の三祭りとかもひょっとしてできるかなって印象はあったんだけど、やはり皆さんのご協力を得ながら終えることができたんで、まあ一つこれで、無事今年もなんだかんだで頑張ってできたかなと、はい、だからまた来年に向かってね、一つ新たなまたそういうこう、まあ、ちっちゃな石段ですけども、その踏み台をね重ねることができたのかなというふうに思ったりするんですが、でどうですか八代さん、客観的にご覧になっていただいて感想とか印象とか。
いやすごいあのやられてるんですね。
ね、まあインドね、にはかなわないですよね。
先生もう、うん、いやでもこれ毎月毎月これだけやってね、その体力どこから来るのかなっていう。
まあね、そこはやっぱりもう気合と根性と言いましょうか、意地と言いましょうか、ね。
ね、こういうキャラクターをね、うん、テンション高いじゃないですか、はい、ね、それをねずっと維持してね、
すごいバイタリティですよ、ね。
そうね、こんなね変なサンマつけながらね、
変ないらないから、そうそう、枕言葉いらない、
光り輝くさん
も、光り輝くさんもね、
光が日本一で、
そっから入ってってよかったじゃないですか、変なとかね、
あのテンション高さで毎月毎月やられてて、
そんな変じゃないでしょ、だってこれ、
いやいや、すみません、すみません、そんな気にしてます、そんな、
やっぱり変だわ。
はい、いや精力的にやられてるなと思ってね、ちょっとあのついていきたいと思いました。
またそういうこと言って、俺そんなこと言ったらゆかさんについてくれだってどっちかというと
あついてください
ねえ、いやいや、まあだけどそれはそれとしてですね、まあ、また来年も学園的にはどうしていくかっていうことになってくるわけですよ、はい、そうなるとさっきのまあ吉田さんからお言葉を頂戴しましたけども、千本桜さん、あとセントラルレコードさん、そしてこちらの、ね、吉田さんも含めてですね、いろんな形で、まあ、そちらに限らずさまざまネットワークをこう広めていったり深めていったりすることで、さらにですね、まあ、もっと多角的にして、可能性と期待値が持てるような、そういったものを進めていきたいなというふうに思ってますんでね、吉田さんのまたご協力の方、
あ、こちらこそ
よろしくどうぞお願いします。はい、2番目でこれはね、吉田さんとも共通するんですが、学F的にも動画、ここをもっとやっぱフィーチャリングしてお送りしていかなきゃいけないのかなというふうに思ってますんで、これも一つまた含めた共通のテーマとして頑張ってお送りしてまいりましょう、ね。で3番目これ最後なんですけども、一応まあ学業的に先ほど申し上げましたように、テレ朝のお願いランキングなんてお話がありましたけども、もっとやっぱりねメディアの露出をやっぱ激しくするしたりとか、それを拡張充実させていくことによって、例えばまあヘイヘイヘイとかね、ミュージックステーションにこのサンママンが出るとか、三枝千恵を送り込むとかね、
あ
と
まあ、だいぶ大きい夢ですね。
いやいや、まあ私はへーへーってわけにはいかないだろうけども、まあまあ、サブちゃんの歌仲間たちみたいなね、テレ朝の、いや、テレ東か、うん、朝の5時半ぐらいからね、出るような番組だ、これだってすごいんですよ。でも言っても私クラウン の人間なんで、
はい、
サブちゃんは私の大兄さんですからね。ガクトが私の兄さんですから、ね、だって同じレコード会社と。
すごいですね、そう考えると。
そういう意味じゃすごいでしょ、
はい、
言うだけのこと言っとかないとね、
そうですね。
そうなんですよ、ガクトは何とも思ってないって言っちゃう多分存在も知らないと思いますけど
ね。あ、向こうから
は。はいはいはい。まあまあそんなこんなで、はい、学大 FM 的には来年もね、引き続き頑張ってまいりますんで、皆さん引き続き、本当にご支援ご協力のほどよろしくお願いできればなというふうに思いますね。はい、はい、そんなこんなで今年1年を振り返ると、抱負について語らさせていただきました。それでは CM に、行きたいところなんですけども、
はい。
まあ、CM 行っちゃいましょうかじゃあね。
はい、
じゃあ CM で、いや、じゃあインタビューの方どうしようかなと。マスター、今日インタビューとかどうでしょう。そう、そうですか、はい、じゃあ、まあ、そちらで盛り上がっておいでのようなんでね、はい、CM 続いてはエンディングさせていただきましょうかね。はい、それでは CM 続いてエンディング、こちら。
おお、兄さん兄さん、 さっきから聞いてや威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うーん、
うまい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談東映自動車。東映東映東映自動車国産会社何でも揃う。
どうも、サンママンことキーボーです。
エンジョイ、姫姉です。恋の街、楽大。
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する二人で、
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街、楽大。
どうぞ、よろしく。
ということですけども、さあ三枝さん的にはいかが。
はい
はい、どうですか。
いつもより饒舌に喋れたかなと。
饒舌にね。
いつもよりは、
うん、いつもよりはね。りはまあやっぱりちょっと多少慣れてきたのかな。
はい、
うん、はい。で来年的にはどうしていきましょうかね。
来年的には
うん、
うん、
さらにちょっとステップアップで
ステップアップで
ピョンと
ピョン
頑張っていこうかなと。
と頑張ります。
頑張っていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。本当に大丈夫なのかな。
あ、大丈夫だと思います。
いろんな意味で。
はい、いろんな意味で。
本当、はい、じゃあ本当によろしく。こちらも期待しちゃいますからね。
はい、よろしく
お願いしたいと思います。はい、さあそれではお越しいただきました本日の吉田さんと、ゆかさんですけども、とりあえずゆかさんの方からね、ようこそお越しになっていただきまして、はい、こん大丈夫ですよ。こんばんは。
こんばんは。はい、
そんなあなたは誰。
私は、
はい、
吉田くんの友達です。
吉田くんの友達で、あと早稲田なんだよね。
一応出身が。
出身が。それで、お芝居やっておいたと。
あ、そうです。はい。
ね。はい。どうでしたか、今日の放送は。
とても楽しかったです。
楽しかったですか。じゃあ、早く私出すよ、みたいな。呼べよ、みたいな。
いやいや、リスナーとして。
リスナーとして。そうですか。
呼んでください。
ゆか、あ、いえいえ。ゆかさん、なんで今日前掛けかけてるの。
あ、
前掛けをなんで掛けてるの。あ、それ前掛けじゃない。
ありがとうございます。
こういう風にしていじりながらね。
そうです、そのための服ですから。
徐々に、そのための服なの。まあ徐々に温めながら来るんだけどね。今日はなんか本当飛び入り参加ということだったんで、はい、また改めて、ゲストでお越しになっていただきたいのには違いないんですけども、どうですか、ゆかさん的には来年はどんな年にしていきたいみたいなことございますか。
来年はそうですね、
はい、
飛びたいです。
飛びたいんだ。
ですよね。
飛べるかな。
飛びます。
飛びましょうよ、そこは。
ね、そこはみんなじゃピョンピョンピョン飛び跳ねて、気持ちの悪い番組になっちゃうんです。なんでしょう、これは。
気持ちの問題 でこうね、
ネットワークをまたね、いろいろ構築して頑張ってまいりましょう。はい、まあ、またこれに懲りずに遊びに来ていただけると思いますし、いろんな形で吉田さんを通じてね、コラボレーションさせていただけると思いますね、はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。はい、さあ、そんなぴょんぴょんの吉田さんですけども、
ぴょんぴょんの吉田さん、
はい、いかがでしょうか。
いや、もう今日初めて来たんですけど、はい、いや、こんなね、居酒屋とかもうね、普通のとこで、
うん、
こうやって一角でお借りして、
そうなんですよ、
アットホームな感じで、
はい、僕にできちゃうんですよ、
こういうとこでやってんだと思って、
はい、
ますますさんまさん、さままんさんの、
うん、
その
言いにくいんだったらキーボーさんにしとけよ、
キーボーさん
の、ね、統一しとけよ、もう、
うん、こうやってね、借りる、ね、こうやって一角借りる力というかね、うんうん、人柄の、
言いにくいんだったらそれも、ま、やめとけばいいじゃん。
別にいらない力をまた改めて目を知りました。
ありがとうございます、はい、でこ自分的にはどうですか、どうしていこうかと。
いや、もうね、もううさぎ年ってことでね、
うん、
もうぴょんぴょんじゃなくてね、うん、もうホップステップジャンプでね、
う
ん、どんどんやっぱ高みに高みにね、いきたいですよね、
うん、行きましょうよ、うん、ちょっとだから僕は、まあ、先にも申し上げたように、うん、そのふわふわっとした感じだとかね、ある種、まあ、そのこれって限定されない何かっていうのはね、生き方としては大事だと思うけど、もうちょっとそのなんか枠を固めていくみたいな、
はい、
人たちにこう伝えやすいじゃないですか、そうすると。
そうですね。
ね、だからそれは生き方として否定も肯定もしないんだけど、よかったらもっとこう社会にどうだとか、俺の生き様はこうだみたいな形でこう見える形に、ね、こう枠をもっとこう小さくしていくとか、
はい、
もっと強固なものにしていくとか、
そうですね、
されていかれたらどうかなと思います。
すごくね、
う
ん、今日やっぱね、その話を持ったのはね、
はい、
やっぱ社会に発信していくことが大事だと思うんですよ。
あ、なるほどね。
さまさん、ある意味もうね、このね、ある意味日本中にも発信していくっていう、
はい、
自分のスタンスを、
はい、
そこはね、見習わなきゃいけないなと。
ありがとうございます。
思いました。
ね、じゃあ来年を一つに頑張ってお送りしていきましょうよ、
はい、
一緒にね、
はい、
ご迷惑でなかった、
こちらこそ、
はい、はい、
もうさまさんついてきます。
はい、こちらこそ。やっぱり寺石の話題にはあんまり触れられなかったようでまた来年からね、寺石君の方も頑張っていただきたいと思います。
あれだって出たんでしょ、番組。
来ました来ました。
もう終わりです
よいらないんですよ、まあまあ、では寺石の方もね、離婚式で頑張っておいでのようなんで、学歴ともまたさらにですね、コラボレーションまた来年もいろいろ形でお願いしていければと思います。さあ、そんな感じでですね、お送りしてまいりました本年の学大FMこれにて終了。来年は2011年、一週飛ばしの1月の11日の火曜日からの放送とさせていただきましてね、第2週目のサブパーソナリティには天音夏さんと一緒にですね、7年目に、突入しますけどね、新春第1回目の放送、楽しく愉快に、再開させていただきたいと思います。引き続きリスナーと関係者の皆さんにはいつものように、学F のホームページ http://学大-fm.com/にて、ご情報をご確認いただきつつ、また、そちら宛てご意見ご感想とどんどんとお寄せいただければと思います。それではですね、大変、あちらのテーブルではですね、縁も竹縄のようなんでございますけども、すみません、ちょっとお客様また最後になりますね、ご協力願いますでしょうか。突拍子もなくてすみません。番組は放送最後になるんですけど、いつもでしたらね、こちらの柴田恭平さんはよくご存知だと思うんですけども、ね、で番組の終了は皆さんで、私が学大 FM ではまたと申し上げましたら、聞いてます、聞いてますではまたと申し上げましたら、では来週ちょっと聞いて、本当に聞いてよおーい来週ではまた、来週で お開きなんですけど、もう今年これ最後なんですよ。だから皆さんで間違いのないように、ではまた来年、ではまた来年という、柴田さん聞いてます大丈夫ですか。はい、じゃあそんなことでよろしくお願いします。じゃあお嬢さんもね、お嬢さんご一緒によろしいですか。はい、じゃあ皆さんも行きますよ。はい、それでは学大編もそんなこんなで、ではまた
来年。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもご協力ありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。